こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。今回取り上げます話題は、ウォーレン・バフェット氏が初めて来日したというニュース、これを取り上げたいと思います。なぜ訪れたのか、それはですね、切削工具、切り削る工具のメーカーであるところのタンガロイの新工場完成式典に出席するためでした。11月21日水曜日の出来事でしたですね。まあ、特に問題もなくトラブルもなく、無事開催されて、バフェットさんもすぐなんか帰っちゃったような感じなんですけれども、まあ、開催された場所は福島県のいわき市でした。ウォーレン・バフェットさんはですね、初の来日となるとなったということですね。当初は3月22日に予定されていたんですけれども、3月11日直前の11日にですね、東日本大震災が発生したということで、延期となっていた式典だった模様です。タンガロイというのはバークシャーの傘下にある会社です。バークシャーの子会社にあたる、IMC インターナショナルワーキメタルワーキングカンパニーズという会社のですね、その 100% 子会社、まあ、いわゆる孫会社といっていい、位置関係ですかね。そういう会社ですね。ちなみに、タンガロイの親会社であります IMC はですね、イスラエルの会社です。こちらは5年前2006年にですね、バークシャーが 80% の持ち分を取得して子会社としました。その当時、行われた買収のその価格、対価として支払われた金額は50億ドルというものでした。この出来事はですね、バークシャーがアメリカの外の会社を買収した初めての案件ということで、大きく取り上げられたニュースでもありました。そしてまた同時にこの買収案件はですね、イスラエル史上最大の M&A ディールでもあったということで、大きく取り上げられたりしていましたですね。さて、バフェット氏はですね、今回来日して、で記者会見の中で、日本企業についてどうですかというような質問について、その魅力度は不変であるというようなコメントを残しています。相変わらずポジティブな発言でですね、いいなと、私の好ましい人物ですね、好きです。でまた同時に、世界の目は日本に、特に福島に注がれているぞと、そして、たくさんの投資機会があるはずであると、で、バフェット氏自身が求めているのは持続可能な競争力を持つ企業であると、そういう企業の価値を考え、勘案し、妥当であるか、そし買収価格が妥当であるか、その時のまた経営陣が信頼できるかどうか、そういったところを考えてですね、投資の意思決定を行うと、そんなことを話していられたようですね。最近のですね、そのヘッジファンドでありますとか、まあ、いわゆるマネーマネージャーと呼ばれるような人たちの動向というものは、概してネガティブっていうのが一般的だと、思われます。バフェット氏が現在もですね、強気な発言を繰り返しているというのは、言ってみれば少数派ですよね。バフェット氏以外にポジティブなことを言ってる人は私は知らないんですけれども、まあ、珍しい方ですよね。で、思いますに、どのヘッジファンドマネージャーが正しいか、どのインベストメントバンカーが正しいのかっていったものは、まあ、一概には言えないなとは思います。誰が正しい、誰が間違っているというものではないんだろうなと思います。そので、何がその基準になるかといえばですね、私たち投資家個々人がどれだけの投資機関をイメージしているかによって、その 取るべき姿勢というものはまるで異なったものになるのではないのかなと個人的には思っています。まあ、ある有名なヘッジファンドを運営しているマネージャーはですね、そのリスク資産を大きく減らしたりしていると、まあ、大きく売却したりしていると。でなるほど、彼が想定している投資期間というものはそれほど長いものではなくてですと言えるようなものではなくて、その投資期間内にどれだけのゲインを上げられるか、その彼の目標によるわけですよね。でその想定する投資期間の中で目標とするだけのキャピタルゲイン、インカムゲインを得ることは無理だなって判断したがゆえに、そのネガティブな投資、まあ、ネガティブポジティブって言えるのかどうかっていうのはまた別の話ですけれども、あの売りという判断を下しているということになるのかなと思います。で仮あの思いますに、仮に1年や2年といった期間を想定しての投資であるならば、今株式に投資するというような行動は実に難しいと、そんな環境にあるのだなと、あるのではないかと思われます。まあ、主な要因はヨーロッパの債務危機であったりするわけなんですけれども、それがいかにして終焉するのか、いつ終わるのかっていうのはまるで見えてこないってことがありますよね。いつリーマンショックを上回るその連鎖的な金融システムの危機、その金融システムの機能不全がですね、また世界的により大きな規模で勃発するか分かったものではないというところに、恐怖を感じない人というのはあまりいないんじゃないですかね。で、まあ、個人的に仮にですよ、仮に僕自身が1年から2年程度のその期間の中で投資パフォーマンス、上げてみせろ、ベストを尽くせというふうに言われたらですね、今私自身が個人的に持っている持ち株の大部分、ほとんど全てを売却するしかないと考えるかもしれないですよね。実際その可能性は高いと思います。しかし、あの僕自身が想定している投資期間は 1,2 年程度ではないということなので、自分自身の判断でまだ持ち続けているわけなんですけれどもね。でまあそんな感じでですね、あの仮に投資期間をあと30年とか40年50年であるというふうに仮に想定した場合、そのように、思考の土台を置いた場合ですね、どのように考えるかすると、思うに発想の質が変わってくるのではないのかなと思っています。仮にこう考えてみますにですね、振り返って考えますに、現在から30年前とか40年前50年前というのはどんな状況だったかっていうふうに、あの振り返ってみたりするのも有意義かなと思っています。実際経済面での、あの危機というものはいくつもあったはずです。まあその大国同士の核戦争危機というものもあったわけですからね、その全面核戦争とかですね、そんなリスクがその大きかったりしたタイミングでは株価を気にするどころではありません。その人の歴史というものを顧みるに、主に、僕たちは、私たち人間はですね、あの乗り越えるべき危機に不足したことはないのだなということは、以前バフェット氏がですね、チェアマンズレターの中で書いていたことです。常に何らかの課題が目の前にあってでですね、でそれが大きかったか小さかったかはともかく、常に何らかの解決を試みなければならぬ立場に、人はあったと思います。そして、私たちの種族はですね、時に足踏みしながらも概してうまくやってきたと言えるのではないでしょうかと、まあ、数多くの試練と言えるようなものをですね、くぐり抜けてくる中で、前よりも強く、前よりも賢くなって、また精神的にも経済的にも、その、まあ、成長と言っていいのか、よりたくましくなってですね、より良い生活を手に入れてきたというような歴史的事実があるように、思えます。もちろん短期的に見ればですね、愚かしく見えるようなことも、これまた数多くやってきたはずです。まあ、個人的に見ても、私自身のですね、個人的な生活を考えてみても非常に愚かしいというふうに、あの 振り返って思ってですね、うわーっとこう身もだえすることもあったわけなんですけれども、まあそれはどうでもいいっちゃどうでもいいんですけれども、まあ人の歴史っていうのは、まあ個人の歴史の積み重ねかもしれませんからね。まあただですね、長い目で見てみれば、まあよくやってきたじゃないかと、よくここまで生きてきたじゃないかと、そんな感じでね、人類全体っていう、こう、大冗談に構えたものの見方をしてもですね、長い目で、その観察してみれば、懸命に生きてきたじゃないかと言えなくもないのかなと思えるわけです。まあ、こういうことをですね、バフェット氏はですね、バークシャーの会長として、株主に宛てた手紙にですね、書いたりしてるわけですよ。なかなかいいこと書きますよね。私自身、結構感動してるんですよ。まあ、英語の勉強にもなりますのでね、ご興味がおありの方は、ぜひ、読んでですね、私の仲間になってください。まあ、特に感動したのがですね、世界的な金融危機の最中に、書かれたバフェット氏の手紙、それを読んでですね、実際、目頭が熱くなったんですよね。で、それを、1年とちょっと前に書いたバフェットの謎という、辞書、説著にですね、書いたりしたことがあります。まあ、興味がおありの方はですね、ぜひそちらの方も手に取ってみてください。さて、こういうことを考えていてですね、ふと思ったんですけれども、まるで市場の動きというものを見ているようではないですかね。つまり、短期的に見てみれば、実に不合理であったり、非常に愚かしい、と思われるような値動きというものはあるわけなんですけれども、長い目で見てみれば、長期的に見てみれば、市場というものは実に賢明な値付けをすると。とバフェット氏がどんな投資行動を行っているかというのは、あっという間に世界中に広まるというか、すぐ大ニュースになるわけなんですけれども、そのバフェット氏が何を買ったか何を売ったか、その行動をこう神聖視といいますかですね、彼を神格化してしまうような考え方は不健全であろうということは、というふうに私は個人的には思ってるんですけれどもね。まあ、優れた投資家なんでしょうけれども、彼の行動を盲目的に真似するようなことは愚かしいことだなと個人的には思っています。というのは、彼とは立場が異なりますからね。私たち個々人の、個人、我々一人一人の個人投資家としては立場が異なりますからね。故に設定する投資期間も異なれば、その投資に対する考え方もそれぞれ異なると。ただ、根本的なところで、彼が寄って立つ思考といったものに学ぶことはできるのではないのかなと思っています。さて、バフェット氏はですね、今81歳です。すでにアメリカ人の平均寿命を上回る時間を彼はすでに生きてきているんだなという状況ですよね。しかしですね、彼の投資の意思決定行動といったものを、まあ、個人的にウォッチしていて感じますのは、おそらく彼は自分が死んだ後もですね、見据えた上で投資の意思決定を行っているんだなぁということを強く感じます。まあ、私の個人的な感覚です。自分の死というものを想像した上でですね、その先を見据えているんだなこの人物はと、しばしば感じるんです。例えばちょっと前に行ったバーリントン・ノーザン・サンタフェといった鉄道会社や、最近の IBM の巨額の資金を用いての買収の実行、投資の意思決定といったものは、普通に考えて数年で成果が出るようなものではないですよね。とまあこんなふうなことを考えているということを今回はお話しさせていただきました。まとめますに、投資期間をどのように設定するかによって参考とすべき投資家としての考え方は異なるのではないでしょうか。そういう意味でバフェット氏の思考といったものを盲目的に模倣するというものは極めて危険であると、 私は思っています。ただし数十年というスパンでその世界がこれまでどんな世界のこれまでどんな風に人類はやってきたのか、でこれからどんな方向に向かおうとしているのかっていうことをですね、なんか人類とか言うとなんかこっぱずかしくなってしまいますけれども、まあ潮流ですよね、世界的な潮流です。それをどういうふうに見極めようか、どう見据えるのかということをですね、長い目で考えていくならば、そのウォーレン・バフェットという個人のその投資家としての行動から学ぶべき事例というものは非常に多いように、思えたりします。まあ今回はこんなお話をお届けいたしました。ちょっとメールマガジンでしたら編集後期とかいうものを付け加えたりしているんですけども、軽く近況報告とかさせていただきましょうかね。ちょっとお試しコーナーです。投資のお話を聞きたいんだぞという方はここでスイッチを切ってください。どうでもいいことをお話します。じゃあどうでもいい近況報告いたしますよ。先日ですね、都内で、友人たちと飲む機会がありました。でその時一人の若い女性がですね、どうも僕のブログを読んでくれているらしいんですよね。それはありがたいなということで、どうもありがとうございますっていう風な形でお話したんですけれども、で彼女が言うにはですね、あなたのブログはエロいって言うんですよ。えって思いまして、ちょっとびっくりというか、なんかこう驚きとともにちょっと お話を伺ったんです。で何を書いてるかというと、投資のことメインなんですよね。まあたまに旅行のこととかも書いてますけれども、まあそんなブログ、なかなか普通とはまた異なる考え方をする方なのかななんてこう興味を持ったんですけれども、で彼女曰くですね、投資の一時、投資のことをですねずっと書き続けられるってことはエネルギッシュでなければできないと思うんですって言うんですよ。まあ精力的と言い換えてもいいんじゃないか。でそういう意味で一女性の感覚から言ってエロいって表現したのだっていうふうにこうおっしゃるんです。で僕はほほーと思いましてですね、なんと言いますか、こう褒められたというふうに前向きに解釈してですね、引き続きエロくエネルギッシュに更新していこうかななんて思っております。はい、どうでもいい緊急報告でした。失礼いたしました。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもで楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはですね、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会というものを運営しております。友の会会員の方には不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレター、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターをお届けしております。楽しい投資友の会への入会金や年会費などは一切かかりません。コストゼロで、ご入会いただけます。入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからずに、できますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。こんな感じでですね、今回はバフェット氏初来日といったことをテーマにお届けいたしました。ではまた近いうちに楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さようなら。